皆さんこんにちは。この番組を配信しております北海道在住の米農家にしてここのポッドキャスターのジョンと申します。よろしくお願いします。声が枯れててお疲れ気味なのはですね、単純にここ最近は本当に疲れて消耗しているからという状況になっております。本当に3月始まってからずっと忙しいんですよ。ひたすら3月の初め、日中は基本的には融雪剤散布っていう風なのをやって、で、それ以外にやることはといえばですね、会社の決算を締めますね。まあ、いろいろな経理作業をずっとやってたりするのと、あとはね、なんていうの、事務作業とかそういう風なのがめちゃめちゃ溜まってたりするわけなんですよ。まあ、当然のことながらね、昼の農作業みたいなものが出ちゃうと、その分時間が、やる時間がなくてやって、大変だっていう風なのはあるんですけども、それよりも輪をかけて大変だっていう風なのがですね、ここ最近はですね、ほぼ毎日何かしらの別々の会議体とかの、会議ですとか総会ですとか歓迎送迎会ですとか、あとはそれらに付随して懇親会と二次会とっていう風なのがあるんですよね。で、そういう風なのに全部付き合っているとですね、結局のところ朝9時から出て終わるのが夜の22時とか、そういう風なパターンっていう風なのが平日5日間続いて、ひどいことに土日もこんな感じのことがあるんですよね。まあ私は北海道で米のイベント販売とかに土曜日とか出店したりしますし、あとは自治会といってですね、皆さんマンションの自治会とか地域の自治会とか、戸建ての家とかね、買い切りのマンションとかをお持ちの方だったら参加されることも多いかなと思うんですけども、まあ私もそういう風なのに農村で入っておりまして、それの自治会のやつっていう風なのがですね、平日どうせお前ら農家は埋まってるだろうからっていう風なところで土日にあるんですよね。で、そういう風なのでですね、役がたくさん当たるようになりまして、まあ、本当に毎日毎日何かしらの、ことをやっているような状況となっております。で、腹立つなーっていう風に思うのがですね、農家のおじさんって基本的に家に帰ったら何もしないで済むっていう風な立場の農家のおじさんばっかりだったんですよ。それこそね、昭和とか平成とかの時代のおじさんはそうなんですけども、令和のおじさんはそんなことなくてですね、基本的には私家の中で掃除もするし、料理もするし、片付けもするしっていう風なことをね、ずっとやっておりまして、で、本当に休みになっても休みがないよねっていう風な状況だったりするんですよね。だからなんか不公平だぞっていう風に思っておりましてね、なんかここ最近はなんか農村も人が少なくなってきておりまして、昔だったら複数人の人がちょっとずつ役割をやってなくてればよかったものっていう風なのがですね、一人で何個もやらなくちゃいけないような状況になってきてて、で、役割は残っているし、そして役割に付随したご褒美であるところの飲み会とか二次会とかもついでに残ってるっていう風なところでですね、俺はそんなもの何一つ望んじゃいねえぞっていう風に思ってたりしながら、日々なんとか生きてるような状況となっております。なんかね、こういう風な役割をいただいて、例えば、月10万円いただけますとか、年間でそうですね、60万円ぐらいとかいただけるんだったら喜んでやってますよ。こんな文句も言わずにね。ただ基本的に無給でございますからね、なんか割に合わねえなっていう風な思うことを思いつつ、日々なんとかやってる昨今でございます。で、そんなような状況下で、今回はですね、まあ、スナックバスへというアニメの話をしようと思うんですけれども、まあ、私は仕事をしながらこうやって、スナックに行くっていう風なことがすっげーあるんですよね。で、その辺のことの知見をもとにしてですね、まあ、ここ最近アニメで放送されております、スナックバスへについて、いろいろと話をしていこうかなと思っております。で、こちらのアニメは、もともとは原作付きのね、まあ、ギャグ漫画だったり、するわけなんですけれども、原作と大きく違ってですね、スナック要素にすごく力を入れてるという変なアニメだったりするんですよね。で、それのことについていろいろと話をしつつ、あとは私が思ってるスナックについてもいろいろと話をしていこうかと思っております。まあ、なんでね、今回も30分間ぐらいお付き合いいただきますようお願いいたします。というわけで今回も参りましょう。営農とサブカル、この番組は北海道在住の米農家にしてここのポッドキャスターのジョンが日々の営農と日々の生活をこなしながら触れたサブカルについてオルタナティブな批評を試みるオーディオエッセイ番組となっております。ちょっと今回お疲れ気味なのはですね、そういう風な事情があるんだなっていう風に思っていただけるとありがたいです。 今現在もこちらの音源ですね、すごく夜遅くに収録をしておりますけれどもね、テンション的にきついものがあらーなーというふうに思いながら日々なんとかやってたりする昨今でございますね。で、今回話をするスナックバスエというふうなアニメについてさっくりとあの概要の方の方をご紹介をしていきますね。でこちらの漫画はですね、もともとヤングジャンプで今現在も連載されておりますフォービドゥン渋川さんというふうな方による、ギャグ漫画となっております。で舞台になりますのは札幌は北24条にあるとされる架空のスナック、スナックバスエで繰り広げられる、ママとチーママのあけみさんと、常連客による、まあ大体1話数ページで収まるような、まあ、ギャグ漫画となっております。で漫画としての特徴なんですけれども、言語センスとルビゲーがねすごくうまく使われてる漫画かなというふうに思っております。試し読みとかそういう風なのがですね、ヤングジャンプのアプリとかあとニコニコ星画とかでね時々配信されたりしますので、まあ、よろしかったらそちらの方を見ていただけると分かると思うんですけれども、数ページですごいことがあって、それに客同士 の掛け合いとかその辺の方が非常に面白く描かれてたりするんですよね。でそして漫画の方はですねルビゲーといってですね、書かれていることでインパクトのある単語を書いてそれに、それの読み仮名が付けられるという風な感じのことをよくやられたりするんですよね。まあ、だからなんか例えば資本主義社会っていう風に書いてあってそんなことないみたいな、だからそんな感じでですね、なんか書いてる文字とかその辺のところでうまいこと切り返しとかそういう風なことを、載せて喋るっていう風なことをやってたりするんですよね。まあ、だからすごく漫画として読むと情報密度がすごく濃いなっていう風に感じられるような漫画だったりするんですよね。まあ1話数ページなんでね、ちょっと試しに皆さんさっくりと読んでいただけるといいかなと思っております。でここ最近はですね流行りに乗って例えばスナックごと異世界に飛んで、異世界の勇者をもてなしたりとかね、あとはミュータント猫チームとかっていう風なのが来たりするんですけれども、まあ、けれどもそういう風なのも置いといてもなお例えば常連客のね、キャラクターの濃い人とのやり取りとか、まあ、そういう風なところのおかげで結構見せる作りになってるかなっていう風に思ってたりしております。で原作漫画を読んでて思うことなんですけれども、やっぱりセリフの密度の濃さからですねすごくテンポが速い感じがするんですよね。まあ、なんせ1話数ページなんであっという間に読めるような文章量なんですけども、その割にはコマの中の情報密度が濃いって感じになっておりまして、だからなんかテンション的にもすっげえ速いのかなっていう風な感じになるような漫画だったりするんですよね。で一方のアニメ版のスナックバスエはどう違うのかっていうとですね、原作のテンポの速さとかそういう風なものっていう風なのを一旦脇に置いといて、スナックだという風なところに念頭を置いて、そのスナックっぽさの方に力を振っているようなアニメだったりするんですよね。まあ、だからね、その辺の部分が原作とすごく違うので、だから原作漫画の方に親しんでいる人としてみれば、多分こんなのは望んでなかったっていう風に思うようなアニメになってるかもなぁとは思ってるんですけども、私は見ながらこっちの方が好きだなっていう風に思いながら見てたりしております。まあ、原作は原作でね、そういう風なテンポのものとしてすごく好きだったりはするわけなんですけども、けどアニメはアニメとしてこのテンポのゆっくりさみたいなものっていう風なのが、まあ、私はいいかなというのはねちょっと思ってたりするんですね。まあ、特にいいなっていう風に思うのがですね、このエンディングでカラオケがかかるところっていう風なのがですね、私は結構好きな部分だったりするんですね。まあ、一応会話の流れで歌いなさいよっていう風な感じでですね、まあ誰かしらが歌うような流れを作って、それでエンディングテーマを、カラオケ、それも常連客を演じている、声優さんが歌うカラオケで締めるっていう風な感じになるんですね。だから結構エンディングもスキップしないでそのまま見ちゃうなーっていう風なことが多いような、そんなような作品だったりしております。でこのねカラオケでかかる曲調とかそういう風なのもですね、すごくスナックっぺーなっていう風な感じがするんですよね。スナックとかそういう風に行くとですね、なんかしら場が詰まったり何もすることないねってなると歌った方がいいよねっていう風なタームに入ることが結構ありましてですね、まあ私もなんとなく経験とかあったりするんですけども、だいたいお客さんの持ち歌とかこの人だったらこの曲みたいのが決まっておりまして、まあそれでこの人の常連客とかここのお店の常連はこういう風な年齢層でこんな歌ばっかり歌うんだなっていう、 なんかカラオケとか行かれる方だったらわかると思うんですけどね、あのスナックのあ、スナックじゃない、あの電木の履歴って見れるじゃないですか。あれの履歴が透けて見れるのような感じがする選曲をしながらいろいろ歌ってるっていう風なのがね、すごくいいなっていう風に思ってたりしておりますね。で、やっぱりあの、年齢層がね、幅広く来るようなお店でもあるっていう風なのがありまして、基本的にその古い歌もね、ちょいちょいかかるっていう風なのが良かったりするんですね。それこそね、オリビアを聴きながらとかね、あとは松山千春とかね、あとグレイとかその辺とかがかかったりするあたりが、まあ、私はすごくいいなーっていう風に思いながらね、あの、カラオケのエンディングっていう風なのは斬新でいいエンディングだなーっていう風には思ってたりするんですよ。で、あと、このスナックの雰囲気の良さみたいな感じっていう風なので、やっぱりあの漫画からちゃんとあのエピソードを起こしてきて、それをあの会話劇の方にしていくっていう風なのをやってるんですけども、でもテンポの方がちょっとゆっくりはしてるんですよね。で、あと、ルビゲーの方がね、どうしても再現ができないので、そのルビゲーの読み仮名の部分に多分これが振られてたんだろうなっていう風な感じのセリフの読み方をしてるっていう風なので、なんとか再現はしてたりするんですけども、その辺の部分はね、若干ちょっとあれだなっていう風な部分だったりしておりますね。で、こんな感じであのスナック要素とかそういう風な部分に関してはですね、ものすごく力が入ってるなっていう風には思ってたりしておりますね。で、あとそうだな、なんかあの作中のね雰囲気でね、その辺嘘だろうなっていう風なのがね、あの札幌とかのスナックとかそういう風なのにも行くことがある身として思う部分としては、このアニメのオープニングでまあそのスナック場所があるだろうなっていう風な感じの、あの街の風景みたいなものが映るんですけども、映る風景が全部ススキノなんですよね。それこそあの日課のあのウイスキーを飲んでるおじさんが出てきたりですとか、あとあのバスでっぽいような駐車場の風景があるんですけども、あそこの駐車場、私ススキノで見たことがありますね。あの具体的にどこかといえばですね、あのタイムズだなっていう風な舞台場所まで頭に出るぐらいにはススキノの、ちょっと外れの方にあるような、駐車場が舞台になるかなという風に思っております。で、あとなんかオープニングの方の映像の中ではですね、山田っていう風な、まあ、常連客でちょっと真面目っぽいような見た目のサラリーマンの、若い方のサラリーマンがいるんですけども、彼が歩いてる道とかっていう風な道なりの舗装してる感じもですね、すすきののレンガとかその辺だよねっていう風な感じがするのでね、本当にまあ、オープニングでやってることは詐欺だなっていう風に思ってたりしております。まあ、実際に北24条ってどんな街なのかっていうとですね、私北24条で飲んだことはさすがにはないんですけども、うちの会社の担当税理士さんが北の18条にまあ、オフィスがあるので、そこにちょいちょい行く機会があったりですとか、あとは大学時代の後輩がですね、大学卒業した後に北大の院に進んで、で、その後ちょいちょい遊びに行ってたっていう風なことがあってね、それで24条とかその辺のこともなんとなく見たことはあるんですけども、もっと雑然としたお父さん街っていう風な感じの場所なんですよね。っていう風なのも、北24条ってもともとはですね、かつては一大遊興地で、特に何が有名だったかっていうと、ピンサロですとか、そういう性風俗店が、結構いっぱいあったよっていう風な場所だったりしております。まあ、なんですけどね、今現在そちらの方は結構廃れてたりするんですよね。まあ、という風なのも、いつだったかな、二十何年か前にあった、洞爺湖サミットっていうのがあったんですよね、北海道で。で、そのサミット、人があるちょっと前ぐらいにですね、摘発っていう風なのがどんどん始まっておりまして、で、そのあたりでもともとこの辺はそういう風なのに栄えてたんですけども、そういったお店が全部なくなったよという風なね、お話を聞いたことがあります。まあ、なんでね、今現在はその名残として街並みとかそういう風なものとかっていう風なのはなんとなく残ってて、で、あとお父さん街としてそういう風俗店とかその辺はなくなったんですけれども、まあ、代わりにそういう風な古びたスナックとか、そういう風なものっていう風なのは今現在も残り続けてるよっていう風な話だったらしいんですよね。なんかね、そうなる前はですね、北大生がいろいろといろんなものを捨てたりなんだりする場所だったらしいよっていう風な話はね、なんか聞いたことがあるんですけれども、まあ、けれども今現在はそんな感じでね、まあ、さぶれていて、で、なおかつ今現在にとってみたら本当にスナック場所があってもおかしくないような場所にはなってんだろうなーっていう風なのはあるんですけどね。まあ一点だけそのオープニングでススキの映像を使いすぎてて、なんとなく栄えた場所にあるような感じになってるのがなんかなっていう風に思う部分もあったりはするんですけどね。まあ、けれども その辺の部分以外はですね、まあ本当によく言う、よくこんな感じでアニメ化してくれてていいなっていうふうに思ってたりしておりますね。で、このアニメを見ながら、まあ私はあの単純に好きですよぐらいのことしか言えないんですけども、スナックってどういうふうなものなんだろうなっていうふうなことにちょいちょい思いが寄せられるような感じがしてくるようなアニメでもあるかなと思っております。でね。スナックってどういうような空間なのかっていう風なのがですね、本当に人によって違うようなものだなっていう風に思ってたりしております。で、あとスナックとかそういう風なのがお好きな方が語るスナック論っていう風なのはですね、まあ、例えば、まあ、そういう風な大人の社交場だとかっていう風なので、スナック論を出してる人とかもおりますし、あとは、そういう風な場所、例えば、大人のおじさんになると友達がいなくなっちゃうから、そういう風なので、フラッと行って、話し相手ができる場所とかっていう風に言われる場所もあったりするんですけれども、私の場合はですね、やっぱり連れて行かれる場所なんですよね。だから誰かにとっての私的な空間で、そこの方に巻き込まれる形で参加させられる場所という風な印象という風なのを長らく持っておりましたし、まあ今現在においてもちょっと印象は変わってきてるんですけれども、けれどもそんなようなもんだなーっていう風に思ってたりしております。なんせ私本当に若い頃から農業に就農した後、本当に懇親会の後スナック連れてかれるという風なのが嫌だったんですよね。なんでそこまで来てガチャガチャガチャガチャお姉さんと一緒に喋ったりして、で、あとはひたすらカラオケやら何やらを歌ったりせねばならんのかっていう。で、なんせ私昔からですね、あんまり飲み会の方で喋らないことの方が多かったりするんですよね。そう、今こんだけね、ポッドキャストとかやりながら一人でずっと喋ってたりするので、まあ、ここ最近はね、ちゃんと喋れるようにはなってるんですけれども、けれども、本当に喋れなかった時期とかはですね、ただただ歌わされるだけっていう風な感じだったりしてたんですよね。そう、お前は喋ることがないんだから、とにかく歌えみたいな感じで、カラオケで勝手に曲を入れられて歌わされるとかね。なんかそういう風なのあってですね、私はスナックに行くと、気がほぐれたとか、楽しかったっていう風に思う前にですね、疲れちゃうっていう風なことが結構あったりはしてたんですよね。っていう風なのも、やっぱりスナックって今現どういう風な場所かっていうと、あれなんですよ、ホームパーティーの延長みたいなもんだなって私は今思ってるんですよね。これをうまく説明するのが難しいなーっていう風に思うんですけども、やっぱり誰かにとっての馴染みの店であって、で、その馴染みの店でやるパーティーが二次会でやってるよっていう風な感じの場所だったりするんですね。で、その結果、馴染みの人にとってみたら馴染みの振る舞いができて、で、そこに新しい人が入ってきて、私的な空間で仲良くなれるよねっていうような、そんなような場だと思うんですよね。なんですけども、私は結局のところそこの場にですね、お客さんの立場としていつも行くことになるんです。で、それもお客さんという立場で、なおかつ取引相手とかそういう風な感じの人と一緒になって喋るっていう風な感じになっておりますからですね、なんかやっぱり疲れるんですよ。なんか仕事の延長では酒を飲んで、仕事の延長で笑って、仕事の延長で楽しくするっていう風な振る舞いをずっとしなければならないので、ホストに見てみれば気がほぐれて楽しい場なのかもしれないけれども、けれどもそのホストの楽しい雰囲気を崩さずに、なんかこちらのなんて言うんですかね、やりたいこととかそういう風なものをなんか押し込むために話をしなければならない場になるので、例えばホストがほぐれてすごく楽しそうに出来上がっている状況になればなるほど、お客さんの立場としてはすっげー疲れるんですよね。それもあって、私はスナックっていう風な場所がですね、あんまり好きじゃねえなっていう風に今現在においてもなお考えてたりするんですよね。ってなると、これはあれですね、スナックに呼ぶやつの問題だなっていう風な気もするんですけどね。そう、スナックと自体は悪かないなというふうには思うんです。なんですけどね、例えばこれがそのホストと同じように自分もそこが行きつけになるようだったら、もうちょっと振る舞いが違うんだろうなっていうふうな気もするんですよね。まあ、やっぱりそういう風なね、スナック文化とかに触れてるような、他のおじさん、農家のおじさんとか見てたりするとですね、普通に自分一人でそういう風なお店とかに行って、まあママとかそこにいるお姉さんとかと個別に話をした経験があるおかげでですね、まあだから顔見知りだから、それなりにね、ちょっとしたアイコンタクトとか、好きなのこれでしょとかね、いつも飲むもん決まってるもんね、みたいなことを言われて、まあそんな感じで楽しそうにはしてるっていう風なのがあるんですけどね、やっぱり私連れて行かれるっていう風な感じがしますから、だからなんか、 その辺でなかなか楽しめねえんだなーっていう風な気もしてるんですよね。まあだからアニメとか漫画でいうところの山田のポジションが私近いのかもなーっていう風に思うんですけどね。まあただ山田と私が大きく違うのは、山田はなんていうの、飲み会の二次会で新しい店を開拓するためにスナックの方に、来るようになって気づいたら常連になってたって人なんですけどね。私の場合はずーっとお客さんとして行くようなことが多かったりするような場所になってて、やっぱりね疲れるなーっていう風な場所だったりするんですよね。でね、やっぱりこういう風な感じで参加をしてったりしてて思うことなんですけれども、スナックがなんでいるのかとかね、あとどういう風な役割になってるかっていう風なことを考え始めると、スナックってやっぱり社交場なんですよね。話をする場なんだなっていう風なのが、まあ、こういう風なアニメを見ててもねちょっと思ってたりしてたところなんです。それもワイワイガヤガヤやるっていう風なよりはですね、なんか本当に向かい合ってお酒ちょっとずつ飲みながらポソポソ喋るようなテンションで喋るような場っていう風なのが本来の場所なんだろうなっていう風な気がするんですよね。で、っていう風なのも、やっぱり日本のおじさんが顕著なものだと思うんですけども、話すのが下手なんだなっていう、特に友達とか人と仲良く喋るっていう風なのが本当にできねえんだなっていう風な気がしてるんですよね。まあ、実際に私雑談がやっぱり下手だなっていう風に思ってたりしております。で、特にね、自分がこうやって一人でポッドキャストをやってて、一方的に喋るっていう風なことをね、習熟しちゃったばっかりに、本当に雑談が下手になってるっていう風なのがあるんですよね。まあだから私他のポッドキャスト番組とかそういう風なところに行って喋ったりするとですね、なんか変な感じになるんですよね。そう。これは私がこうやってね、一人で喋ることに慣れすぎてしまってるから、なかなかうまく喋れないようになってしまってるんだろうなっていう風な気もするんですけども、基本的に喋るのが下手なおじさん同士がですね、そうやって話をするために、でその会話のきっかけとか会話のジョイントになってくれるために、まあスナックとかにいるお姉さんとか、チーママとかママがいるんだろうなっていう風な気が、まあここ最近はしてたりするんですけどね。ただスナック場所においてはですね、その辺の部分をスタンド能力とか特殊な能力とかでね、引用して使われてたりすることが多かったりするので、まあ、やっぱり原作とかその辺の部分についてはスナック感は薄いなとは思うんですけども、まあ、けどもね、アニメの方はそうやってスナックとかそういう風なものを描こうとしてるんだなっていう風な感じがしてね、まあ、その辺の部分でね好感が持てるなっていう風な気は私はずっとしてたりするなっていう風なのがね、アニメを見ながら思います、まあ、なんですけどね、なんかそういう風な感じで考えると、本当にスナックってまあ社交場っていう風なのもあれなんですけども、やっぱりどっちかっていうと誰かにとっての私的な空間で、そこで社交するっていう風な感じっていう風なことを考えると、ホームパーティーなんだろうなっていう風なので、まあちょっと今話しながら思ってたところだったりするんですね。まあだからそういう風なことを考えると、やっぱりなんかフェアじゃないよなっていう風にいつも思ってて、それでなんか呼ばれるたびに嫌な気分になるなっていう風なのがね、こういう風な部分なんだろうなっていうのがあるんですよ。だってその人にとってはその人の庭とか家かもしれないけど、俺にとっては家でも庭でもなくて、緊張して疲れる場なんだっていう風なところをね、ずっと顧みられてこなかったんだなっていう風な気が、まあどうしてもしてしまうっていう風なのがあってね、まあそれでちょっと嫌なんだなっていう風な気がするんですよ。で、あと二次会にお姉さんのいない場所に行こうっていう風に私ずっとね、そういう風にスナックとかそういう風なのに連れられるようになって、で自分が飲み会とかの幹事とか企画できるような立場になった時に、そういう風なお店を選定しなかった時にすっげえブーイングが来てた理由っていうのは、多分こういう風なもんなんだろうなっていう、振る舞い方がわからなかったり、自分の部屋じゃないところに連れてかれるのが嫌なんだっていうね、まあただそれだけの話なんだろうなっていう風なね気がしてしまうんですよね。だからなんかお互いにお互いでそういう風なところでマウントを取り合ってしまうっていう風なところがですね、ボーイズクラブの嫌なところだなっていう風なのね、どうしても思っちゃうところだったりするんですよね。まあでもね、強引に言っては強引に従いとかっていう風に言いますから、まあだからなんかその辺の部分でね、お互いに気持ちよく飲めるようなところにしたいといけないなっていう風な気はここ最近あって、で、結局のところ最近はですね、私が折れるようにした方がいいなっていう風なところで折れて、まあ話をするようにするっていうのはね、最近やってるところなんですね。で、そしてやっぱりアルコールの力は偉大だなっていう風なのね、やっぱり思うところなんですよね。 なんかまあ私みたいにですね、どこまで飲んでもすっげー理性の壁がある人間っていう風なのはですね、かなりベロンベロンに酔うまで、楽しく喋るっていう風なことはできねえんだなっていう風なのがね、まあやってて思ったりするわけなんですよ。まあだからなんていうの、お酒を飲んで初めて正気に戻るというか、そういう風な鎧が取れるというか、まあそれだけ普段から AT フィールをバッチバチに張って生きてたりするわけなんですけれどもね。なんかそういう風なのをやってたりすると、そのお酒を使ってね、なんとなく人と喋りやすくするっていう風なことがいいのかなっていう風なのが思ったりはするわけなんですけどね。なんかでもね、それが相手にとってそのほぐれやすいような空間でやるっていう風なのがいつもフェアじゃねえなっていう風なのがね、どうしても頭の中に入ってきてたりするような感じなんですね。酒の力は偉大、ついでにちょこちょこいろいろ話はしていきますけれどね、なんかあれですね、そう、なんかお酒飲んで初めて正気になれるっていう風なことを考えるとですね、ソバーキュリアスとか最近の若者のお酒飲まないっていう風なの、よく飲まないでいられるねっていう風に思うんですけどね。そう、まあお酒飲まないでね、なんかスマブラやろうぜみたいな感じでみんな揃って楽しくゲームできるとか、そういう風に大人のおじさんもなれればいいなとは思うんですけどね。でも大人のおじさんってなんかそういう風なのが邪魔してですね、結局のところみんな揃ってできるって言えば、例えばみんな揃ってスキーに行くとか釣りをするとかソロキャンプに行くとか、そんな暇はねえよなーっていう風に思うおじさんとして見れたらですね、まあそういう風なのが全然できなくて、まあ結局のところこういう風なスナックに落ち着くんだなっていう風に思ったところで、今回のお話は締めさせていただこうかなと思っております。でね、やっぱりエンディングの方でも思ったんですけどね、あれですね、原作を読まれてる方がアニメちょっと違うなっていう風に思われるのも仕方ないようなアニメだなっていう風な気はするんですけどね、まあ、けどなんかやっぱりスナック要素とかそういう風な部分でですね、人の会話っていう風なのを楽しく聞けたりなんだりするっていう風なのが楽しく見れたところで、まあやっぱああいう風な作品はある意味があるんじゃないでしょうかねっていう風に思いました。ってところで今回のお話は締めさせていただきたいなと思っております。というわけで、今回も長々とお聞きくださりまして誠にありがとうございました。では次回もお楽しみに。